堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。
ここでコサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来る1月28日火曜日午後5時から6時まで、東京日本橋のコサナ東京本社にて、第22回美容と健康を科学するコサナのセミナー、一生ものの美肌になる最高の食べ方図鑑の読みどころを開催いたします。講師は番組レギュラーで神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二社長。なお、講演後午後6時から7時までニュージーランドカフェ赤坂、ケータリング料理を囲んでの懇親会も開催いたします。セミナー、その後の懇親会も参加無料です。参加ご希望の方はコサナホームページの応募フォームから、もしくは東京 03-6262-1512 までお電話でお申し込みください。コサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月は東京女子医科大学名誉教授の大塚邦明さんをゲストに迎えて、体内時計を理解し心身ともに健やかにと題してお送りしています。さあ先生、24時間の体内時計について教えていただいたんですけれども、実は24時間以外にもいろんな周期がある。
そうですね、12時間潮の満ち日の周期ですね。だから海辺の生物などは24時間よりもむしろ潮の満ち日を感知していく方が生きるには都合がいいわけです、
ええ、
その12時間の周期が人にもあるんですね。ですから一番眠くなる時間っていうのは人の場合夜中の2時ぐらいですけど、
はい、
昼間にも眠くなる時間がありまして、
はい、
それからちょうど12時間ずれてる午後の
ちょうどお昼ご飯食べた、
そうです、お昼ご飯食べた後眠くなるのは当たり前なんです。だから睡眠時無呼吸などで昼間の眠気っていうのは言われますけど、
はい、
それとは別個に、
はい、
昼間お昼ご飯の後ちょっと15分とか20分眠るというのは健康を維持するため非常に大事な習慣です。
日本もそういうのが職場の中で15分とか20分とかその方が作業効率も上がるんですかね。
その通りです。日本人は真面目すぎるので、睡眠時間も世界で一番少ないですし、昼間の横になるという時間まで割いて仕事をしますよね。真面目すぎるんだと思います。ぜひ日本人もお昼ご飯の後15分から20分長くても30分までなんですけど昼寝をするのがいいと思います。
30分以上寝ちゃうとどうなる？
あ、30分以上寝ちゃうとですね、夜が眠れなくなるんですっていうのは、私たちの眠る理由は一つは体内時計ですね、
はい、
夜が来たから眠くなる。もう一つはですね、夜勤の看護さんのことをまとめにおいていただきますと、ずっと起きてると仕事を夜勤を終えた後眠ることできますよね、
はい、
昼間でも、
はい、
でこれは体の中の脳脊髄液というところがありますけど、その中に人を眠らせる物質、睡眠物質というのが溜まってくるからなんです。
疲れちゃってるから休みなさいという、
そういうことですね。それが昼寝の時に30分以上眠ってしまうと、その睡眠物質をある程度使ってしまうので、夜の不眠になってしまうんです。だから不眠症の人は絶対昼寝しちゃいけないんですね。
不眠症の人は昼寝は避ける、
はい、不眠症じゃない方の話を今してますので、
はい、健康な人はお昼寝を少し15分とか20分、はい、どんなに長くても30分までという、
そうですね。だから24時間より短いリズムのその代表が12時間ですよね、
はい、
もう一つ24時間と同じぐらい大事なリズムがあります、
はい、
それは休息活動リズムというリズムでして、基本的休息活動リズムと言われます、
はい、
90分リズムです。24時間を16等分したような時間ですね、
はい、
1.5 時間。これはどういうところから来てるかと言いますと、私たちの眠り、
はい、
眠りはだいたい7時間ぐらいですかね、
はい、
ですけど床について眠って朝が来て目が覚める、ずっと眠ってるわけではないんですね。私たちは 1.5 時間、90分ごとに寝たり起きたりを繰り返して朝が来てるんです。
深い睡眠と浅い、起きるか起きないか程度の。
はい。例えばですね、1.5 時間ですから、夜の10時に眠りますと、
はい、
11時半頃に一回起きるんです、
ね。起きる。はい。
それからまた眠ります。
はい。
そしてまた 1.5 時間経ったら目が覚める。だいたいこの頃お小水行きたくなりますけどね。
あ、
で、目が覚める。
はい。
で、この90分のリズムが私たちの24時間リズムについて大切なリズムなんです。健康を維持するためにはこの90分リズムは非常に大切なことで、寝入りますと今お話がありましたように非常に深い睡眠、深睡眠というのに入ります、
はい、
深い睡眠、
深い睡眠、
頭の中の脳波が麻酔をかけられたような遅い波、デルタ波というのになるんですね、
はい、
でこの時に成長因子というふうな体を成長するような成長ホルモンが出てきます、
はい、
子供だと成長を促す、
はい、
私たち大人だと何をしているかというと昼間の傷を治しているんです、成長ホルモンで。例えば女の方だとお日様に当たって肌が痛むとその肌を治すのが睡眠前半1時間半のほとんど前半ですけど、その時に出るホルモンによって治すことができるんですね。
じゃあ最初の深い睡眠の90分の最初のところで成長ホルモンが出て、
そうなんです、
傷を癒し肌を修復してくれる、
はい、そして免疫力を高めます。病気を治すには眠らないといけないんですけど、その眠るときに出る成長ホルモンが免疫を非常に高めてくれます。深い眠りを取らないと風邪も治らないということになります。
じゃあ本当によく休むっていう、
そうです、
ちゃんと寝るっていうことが大切なんですね、
は
い、
それが寝入り花の90分のうちの85分ぐらいですね。その後5分は夢を見る時間帯に移行します。レム睡眠という時間、
はい、
だから最初の深睡眠のことをレムではないのでノンレム睡眠と言います。
はい、
そのノンレム睡眠の時に健康を維持するため、あるいは昼間の疲れを取る、あるいは昼間の傷を治す、あるいは病気をしている場合は病気を治すためのホルモン、あるいは自律神経の活動が起きてくるわけです。そして残りの5分で夢を見て目が覚める、
はい、
これが一つの睡眠です。
で先生、それでまた眠るわけですね。
そうです、だから 1.5 時間を4回繰り返すとその方は6時間睡眠、5回繰り返すと 7.5 時間睡眠、だいたい6時間か 7.5 時間が一般的なのはそういうことでございます。
そうするとその次の睡眠の時にまた成長ホルモンって出たりとかするんですか？
そうですね、2回目まで出ますね。で明け方になるほどレム睡眠が長くなっていくんです。
最初の時は深い睡眠の方が85分くらいというふうにすごい長い、それがだんだん短くなって、
そうなんですね、4回目5回目になりますと深さもあんまり深くなくなるんですね、比較的浅い睡眠になって、その代わりレム睡眠が増えます。レム睡眠が15分とか20分とかに、
そうするとすごい長く寝すぎっていうのも良くないってことです
ね。そうですね、だいたい4回か5回繰り返して眠るのがいいです。レム睡眠っていうのはですね、何をしているかと言いますと、自律神経が交感神経と副交感神経というのがあるんですけど、両方が極度に緊張します。しかも瞬時で交代します。普通私たちは休息を取るための副交感神経は夜、活動するための交感神経は昼、昼と夜が交代するように副交感神経と交感神経はゆっくり入れ替わるとされてるんですけど、
はい、
レム睡眠の時はですね、瞬時に入れ替わります。今ドキドキドキっとしたかと思うと今度脈バーッと遅くなるというふうに、脈拍の変動が非常に大きくなりますし、その時に血圧も上がったり下がったりします。自律神経の影響で、
はい、
自律神経の嵐と言われています。
それがレム睡
ですから、レム睡眠の時は夢を見るだけではなくて、そういうふうな自律神経のバランスの大きな変動があるので、もともと病気をお持ちの方、例えば高血圧がある、はい、あるいは不整脈がある、狭心症を前を起こして治った後であるとかという方は、そのレム睡眠の時に発作を起こします。病気のある方はお医者さんの言った通りのお薬を飲み忘れないように、夜眠る前もですね、大事な理由はそこにあります。レム睡眠はですね、なぜそういうのがあるかというと、私たちの記憶というのは限られますよね。ですから何もかも全部記憶をしていったのでは脳はパンクするので、どうしてるかと言いますと、眠ってる間にこれは覚えておこう、タンスにしまっておこう、これは捨てちゃおう、ふるい分けをしてるんです。
あ、
そのふるい分けをする時間がレム睡眠なんです。 なくてはならない睡眠なんです。だけどそういう自律神経のバランスの崩れやすい時間帯でもある。まあ、働きすぎなんでしょうね。レム睡眠の時間帯は。生まれてばかりの赤ちゃんの目ってキョロキョロ動いてます。知ってます、
はい、よく眼球がこう、下で動いて
ます。そうです。24時間のうちほとんどが赤ちゃんはレム睡眠なんです。というのは、生まれてすぐなので、周りのこと、知らないことばっかりじゃないですか。それ全部覚えていくとなると、いかに赤ちゃんがしなやかなのを持ってると言っても、すぐパンクしますので、これを覚えよう、これを捨てようと、全部一生懸命やってるのが赤ちゃんの眠りの時の目の動きなんです。
じゃあ、その時に乳児の突然死なんかも問題になるんですか？
そうです。おっしゃる通りです。赤ちゃんの死亡はいくつもの周期ありますけど、そのうちの一つが今のお話があった90分のリズムのうちのレム睡眠。
レム睡眠。そうやって考えていくと、本当にいいことなんだけれども、それが疾病というところに絡んでくると、いろんな問題が。
私たちこの90分のリズムというのはその眠りが基本なんですけど、それ以外ではなくて、ちょっと喉が渇いて水を飲む。
はい。
ちょっと口寂しくなってお菓子をつまむ。
はい。
唇更新性の発作的欲求というのが90分周期で起こります。トイレに行くのも90分周期ですよね。90分周期は24時間の周期と並んで基本の周期という理由の一つは、例えばもう命を失いそうになって救急車で ICU とか CCU に運ばれたとしますね。
はい。
その時命を鼓舞するホルモン、副腎質ホルモンだとかカテコラミンとか、というホルモンが出ないと血圧が下がってしまいますから、出るんですけど、その時のメリハリ、強く出る弱い出るというリズムも90分なんです。では危機を存亡の時ですら90分なので、24時間リズムと並ぶぐらい大切なリズムが90分です。
すごいことが組み込まれてるんですね。
はい、人間って不思議だと思います。その90分の周期を作っている時計遺伝子は、先ほどいくつか時計遺伝子あると申し上げましたね。はい、今は20数個の時計遺伝子があることが分かっている。
そんなにあるんですか？
そのうちの暗いという時計遺伝子が90分リズムを作っています。はい、CRY、暗い。暗いというのはですね、クリプトクロムの略です。
はい、
クリプトクロムというのは、植物が日光を利用して、日光の中の青のスペクトルを感知する受容体、はい、受容器というんでしょうかね、植物が。それを人も持ってるんです。それが90分のリズムの基本であるし、24時間の基本であって、90分と24時間のリズムの橋渡しをしている。それから青い空を見ると心が、
うん。落ち着く気持ちがいい、
うん。それが暗いという時計遺伝子の仕業です。
人間の体って、本当に生命の過程のいろいろなものを全て持って。
そうですね。で、今24時間よりも短いリズムの話をしましたけど、私たちの体は24時間もよりも長いリズムがたくさんあります。7日のリズム、1ヶ月のリズム、これ女性に見られますよね。それから1年のリズム。
先生、来週そのあたりを詳しく教えていただけますでしょうか。ありがとうございました。今週のゲストは東京女子医科大学名誉教授の大塚邦明さんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は先週に引き続き小型 LDL と糖尿病やメタボの関係についてお話しさせていただきます。小型 LDL コレステロールが冠動脈疾患や糖尿病のリスク因子になっている研究報告と同様に、小型 LDL コレステロールは実はメタボリックシンドロームとも関係することが大阪大学と東京医科歯科大学との2005年の共同研究によって明らかとされています。内臓脂肪面積が100平方センチメーター以上をメタボリックシンドロームと一般に呼んでいますけれども、内臓脂肪面積を CT で撮影しまして、LDL コレステロールとの関係を肥満日本人男性62名ですね。年齢的には22歳から67歳まで。で、BMI は 26.8 プラスマイナス 4.6 で、肥満の域にある人たちで調査しています。 で、LDL とメタボリックシンドロームの関係に相関はないのですけれども、LDL コレステロール粒子の大きさを比較しましたところ、内臓脂肪面積が増加すると、大型 LDL コレステロール、つまりこれは 25.5 ナノメーター以上の粒子で 28.6 ナノメーターぐらいまでのものを言うんですけれども、その大型 LDL コレステロール値は減少しまして、小型 LDL コレステロール、これは粒子系で言うと23から25.5 ナノメーターあたりを言うんですけども、この小型 LDL コレステロール値と、それから超小型 LDL コレステロール、これは 16.7 から23ナノメーターまでの粒子を言います。つまりこの小型 LDL コレステロール値と超小型 LDL コレステロール値は増加していることが分かったわけです。LDL コレステロールを大型 LDL コレステロール 25.5 ナノメーター以上と、それから小型 LDL コレステロール、つまり粒子系が 25.5 ナノメーター以下で分けると、大型 LDL コレステロールの場合はメタボリック症候群と健常人に差はないのですけれども、メタボリック症候群の方の小型 LDL コレステロールの濃度は大きく増加していることが分かったわけです。また、小型 LDL コレステロールとアディポネクチン、健康のためには非常に有効な成分、体の中で作られている物質ですけども、このアディポネクチンと小型 LDL コレステロールの間に負の相関がある。つまり小型 LDL コレステロールが増えるとアディポネクチンが減るということですね。で、インスリン抵抗性指数とは正の相関がある。つまり小型 LDL コレステロールが増えると同時にインスリン抵抗性も増えるということであります。このようにメタボリックシンドロームと LDL コレステロールの間に相関はないのですけれども、小型 LDL コレステロールと強い相関があることが分かりました。つまり小型 LDL コレステロールのことは言い換えればメタボリック LDL コレステロールと呼ぶこともできるようです。
お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐奈から番組をお聞きの皆様にプレゼントのお知らせです。環状オリゴ糖で包み込むことによって吸収性を高めたクルクミンにニュージーランド産マヌカハニーを配合し、食べやすいリンゴ風味に仕上げたゼリータイプのサプリメント、コサナのマヌカハニーとリンゴのデザートを番組をお聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナのマヌカハニーとリンゴのデザートプレゼントのお知らせでした。
堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。